数えよ一つずつ。いいですね、いい曲です。古い曲けどいいアドバイスだと思います。おはようございます。雨がよう降りますね。ガソリンが安くなってますね。嬉しいでしょ。嬉しいね。スポーツカーを持っている人は特に嬉しいね。ハイオクが高い。先生、スワロー先生もスポーツカーないでしょう。ないです。壊してしまいました。今日のメッセージには全く関係ない話ですけど、みんなをちょっとリラックスさせようかなと思って、つまらない話ね、ごめんなさい。今日使徒行伝3章1節から10節を話をしたいと思います。今日上にありません。自分の聖書を開いて見てください。私も読みます。使徒行伝3章1節から10節。やっぱりここ透明であることは本当に気になりますね。こう一回こうねしたいんですけどね。でいつも飲み物とかね、ここにカップホルダーになんかつけたらいいな。はい、読みたいと思います。ペテロとヨハネが午後3時の祈りの時に神殿に登っていった。すると生まれながら足の不自由な男が運ばれてきた。神殿の境内に入る人に施しを請うため、毎日美しい門という神殿の門のそばに置いてもらっていたのである。彼はペテロとヨハネが境内に入ろうとするのを見て施しを請うた。ペテロはヨハネと一緒に彼をじっと見て、私たちを見なさいと言った。その男が何かもらえると思って二人を見つめていると、ペテロは言った。私には金や銀はないが、持っているものをあげよう。ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。そして右手を取って彼を立ち上がらせた。するとたちまちその男は足やくるぶしがしっかりして踊り上がって立ち歩きました。そして歩き回ったり踊ったり神を賛美し、二人と一緒に境内に入っていった。民衆はみんな彼が歩き回り神を賛美しているのを見た。彼らはそれが神殿の美しい門のそばに座って施しを請うていたものだと気づき、その身に起こったことに我を忘れるほど驚いた。お祈りしたいと思います。神様、今日みんな様と一緒に礼拝することができ本当に感謝です。神様、あなたの御言葉が受け入れられるように私たちの心を開いてください。私たちを助けてください。この礼拝を豊かに祝福してください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ。この使徒行伝を書いた人はルカの福音書と同じ方がこういうことを書きました。この使徒行伝、若い教会のが行うことをたくさん書きました。でこの弟子たち、ペテロとヨハネと他の弟子たちも毎日することありました。2章の方に今日読んでませんけど、 まあ、宿題としたら、これを読んでみたらとても面白い、楽しい、信仰が立ち上がる箇所ですけど、使徒行伝2章のところに弟子たちと新しい信徒たちが聖書をよく読むことだった、よく勉強した、それと交わりもよくしました。それ2章の方に書きました。で、今日この3章に書いてあるのは、それと祈りも毎日同じ時に神殿に入って祈りました。捧げ物も毎日その辺に神殿にあったんですけど、その捧げ物もしなくていいから、ルークはそう書いてない。捧げ物にしてから祈りにした、捧げ物しに行くんじゃなくて、その3時から祈りの時も続けていきました。で、その弟子たちが、その美しい門というところは、私たちが門を考えると、まあ、そんな大きな門じゃなくて、この美しい門は真鍮でできて7階建てと同じ大きさです。とても大きいんですよ。奈良の大仏見たことある、見に行ったことある人もいますけど、大きな、入る前に大きな門があるんですよ。その建物自体もすごい大きいですけど、それと同じぐらいかな、比べたらよかったけど、大きいですよ。で、そこにペテロとヨハネが着くと、そのそばにこの足の不自由の人がいました。まだ座っていないけど、運ばれている間にペテロとヨハネが着きました。その時に、なぜ彼がその美しい門、ね、神殿の、ね、ところの、ね、入る前、教会の入り口のところなようなところですよ、そこに私を毎日連れて行ってくださいと頼まれて、まあ、30何年間同じところに連れて行った。なぜその場所を選んだでしょうか。考えました。まあ、もしかしたら教会に、まあ、教会神殿に神様を拝むために神殿に行っている人たちが優しい心を持っているかもしれないと思ったかもしれない。それか、その人たちが神様から何かもらいたいから、教会に入る前、神殿に入る前に神様に捧げたらいいかもしれないと思ったかもしれない。自分のためにこうする。で、その人がそういう計算もしたかもしれない、わからないけど、聖書はそんな具体的に書いてませんけど、でも神様の計画の中に、この40歳の人の癒しを今日する計画があったんですね。なぜ40歳であるのは、今日読んだところは書いてないけど、後で4章のところで読むと、彼が約40歳と書いてあります。今日は読まなくてもいいよ、宿題です。私の話今日聞いてください、後で読んでください。で、その40という数字は、ルカは、まあ、こう書いてある、ルカは具体的に、ルカの福音書もそうですけど、この使徒行伝はすごい具体的に書いてありますね。その4、なぜ彼の年齢を書くの、約40歳と書いてある。40、聖書の中で40というすごい面白い数字でしょう。どういう意味、大体どういう意味であるかというと、試練の期間を表すためにでしょ。40日間、40週間、40ヶ月間、40年間、この方も40年間の試練がこのストーリーの中で終わりますね。イスラエルの民たち、40年間悪いことをする、神様を従わないから、40年間あっちこっちに、アラノの方に。だから私たち今でも、アラノの試練ですね、と言いますよね。で、この人たちの今日、このストーリーの中で終わることです。40歳です。で、そのもう一つの40歳の面白いところは、なぜルークがこういう入れたか、書いたかは分からないんですけど、イエス・キリストと同じ時に大人になったですね。大体同じ時、7歳違うです。それだけですよ。 だから同じ時に大きくなった。だからイエス・キリストが生まれた時にこの人が7歳、約7歳です。でイエス・キリストがベスレヘムで生まれました。この人はイエルサレムにいるから多分足の不自由な方だから遠く引っ越しとかはないと思うんですけど、イエルサレムの方で生まれました。で距離はベスレヘムからエルサレムの方に9キロか10キロぐらいしかないんですよ。でこの足の不自由の方がもう自分の不自由の足で、あの普通の男の子が、ね、2、3歳から、ね、歩いたりジャンプしたり普通の男の子の遊びしますけど、この人は7歳で、まあ、私はみんなと違う遊びにする、座り込んでなんかすることにもう慣れてきましたでしょう。で彼が9歳の時、足の不自由の方が9歳の時に占星術の学者たちがイエス・キリストを探しに来ましたね。イエス・キリストは2歳、まあ、聖書のストーリーの中に、まあね、映画とか絵とかを見るとキリスト生まれてからその占星術の学者たちが来たんですけど、実際キリストが2歳の時に来ました。だからこの足の不自由の方がその騒ぎも覚えたかもしれない。でこの足の不自由の方が20歳の時、20歳の時にキリストがご両親とイエルサレムに来ましたね。イエスが12歳か13歳ぐらいの時に、ね、神殿に入った。でマリアとヨセフが一生懸命探した。でキリストがその境内に入って、自分でもしかしたら美しいものにとって入ったかもしれない、わかりませんよ、入ったかもしれない。大体、まあ、そのギャラリーの方から来るとその美しいものにとる人が多いらしいです。で同じ時に同じ地区同じ場所にキリストとこの人がいました。想像できます。でキリストが30歳になると聖書学校を開きましたね。あの弟子たちを選びました。で弟子たちに教えたり、神様の働きのためにあの辺にあの地方に歩き回りましたね。で何回かジェルサレムに入りました。ジェルサレムに入ると弟子たちと一緒に祈りの時間に境内に入ることだったんでしょ。その美しいものをもしかしたら取りました。で取っていったらあの人がその辺にいました。貧しい人のためにお金をください、ね、分かりません、聖書にそんな具体的に書いてないんですけど、本当に近くにいたかもしれない。でキリストが十字架にかけられる前、1年前にキリストが結構有名になっていた。もう大勢な人が、わあすごい若い牧師がいる、大勢な人がこう奇跡を見るために後についていていきました。その1年半前に、もしかしたらその噂はその今日のストーリーの中のいい足の不自由の人が耳に入ったかもしれない。ああそういう牧師がいる。それと面白いところですよ、今日読まないんですけど、ヨハネ5章1節から8節、後で宿題で読んでみてください。この場所から500メーターのところにある足の不自由の人の病気をキリストが治した。ベトゼタの池のところ、足の不自由の人がいました。今の美しいもんから500メートル向こうよ。でその人の病気、自分でその池、まあ迷信があったんですけど、その池にこのタイミングで入れば治るという噂がありました。で入ろうとすると足が不自由ですからよう入れない、先に入る人が治るという噂で、イエス・キリストがそのベトセダ の池に行って、その病人に出会って、あなたは良くなりたいか、すごいなんか先に聞くと失礼で、当たり前に治りたいんですけど、入ろうとすると入れない、なんかとずるいなというようなことを考えられる。でキリストが彼を見ると、今日のストーリーの中に同じようなことを言いました。こういうふうに言いました。起き上がりなさい、床にない、歩きなさいとキリストが彼に言いました。で彼が、うん、はいと立ち上がって歩き出したね。そういうストーリー、向こうに500メーター。今日のストーリー、今日の足の不自由の人はその1年前ですよ。今日のストーリーの1年前行ったことだから、彼はそのストーリーも聞きました。間違いない聞いたと思います。で彼の望み、普通になる希望、どうなりましたか？もしかしたらここに通ったことある若い牧師ですか？私も彼の手見てで治るかもしれないということも考えたかもしれない。ある日にもしかしたら私の番が来るかもしれないと感じたことある。それだけじゃないんですよ。このイエス・キリストの十字架にかけられる5日前の日曜日、キリストがエルサレムに入りましたでしょう。老婆に乗って入りました。でみんながホザナーホザナー叫びよったね。救い主が来た、救い主が来た。もしかしたらこの足の不自由の人も叫んだ一人かもしれない、わかりませんけど、近いですよ、近い、通ったところ。で彼がホザナー、ホザナーの意味は私を助けて、私を救ってという意味ですよ。お願いしますという意味全部含んでます。でキリストがその老婆から降りて境内に入りました。どこの門から取ったでしょう、わかりませんけど、もしかしたらそこに取ったかもしれない。でもその残念なニュースは癒されてないんじゃ。木曜日が来てキリストは逮捕されました。金曜日に来て殺されました。はぁというニュースが全部ジェルサレムの方に広がったでしょう。望みどうなった？で3日後蘇った。40日間その辺にキリストは普通に歩いた。おお、蘇った、生きてる、まだ望みが、またで40日が経ったら天国に行った。みんなあった、いない。そういう経験、ここに感じたことある人もいますか？いるね。望みがある、望みがない、もしかしたら治る、もしかしたら借金が消えるとか、もしかしたらこの病気が治る、私の親戚がこうとかああとか、でもその時が来るとあるんでしょう。でも神様の計画があったの分かるから、あの使徒行伝3章も私たち読んでますが、この方は使徒行伝の読んでませんから分かりません、何が行うか。すごいね、キリストがいない。望みから望みがないのは大変です。私たちもそういう経験ある。神様は痩せるのは分かるんですけど、人を痩せるのは今でもあるのはあるけど、なぜ私を癒してくれない。みんなの証を聞くのは楽しいかもしれないけど、私は証がない、望みのない兄弟姉妹もいますよ。だから 証の時間がこの教会に、さっきありましたね、証の、まあ、この教会じゃないかもしれないけど、証の時間が終わったら教会に来る兄弟姉妹いますよ。なぜかというと、聞きたくない、私は証ないから、そのぐらい落ち込んでる、あるでしょ、自分の経験あります、うん、でこの方がペテロとヨハネを見ると何かをください、普通に頼んだね。もう言葉書いてないけど、何かをもらおうとすると頼みましたと書いてあるね。多分お金でしょ、お金をください、お金をください、貧しい人のためにお金をください、それだけです。もっと大きなものを頼めばよかったね。普通に頼みました。私たちもどう祈り、神様に頼んでいる、願っていることはどのぐらいのもの、自分で手に入れられるものを神様に頼んでいますか。向こうの友達に頼んでも同じ結果が出るようなことを神様に頼んでる。いいんです、いいですが、祈るのはいいんですけど、もっと大きなもの、神様的なものを、日本語になるかね神様がしかできないものを御嶽の信者たちに聞き出したらどうですかね。神様、人間が、私はとっても無理、周りの人たちはとっても無理、全然できないから、あなたしかいない、あなたに頼みます、神様奇跡をください、奇跡しかない、この問題を直すのは、試してみたらどうですか。この人たちがなぜこういう話をするかというと、ペテロもそう感じたと思うんです。ペテロはなんかちょっと失礼な言い方でしょ。ペテロが彼に言った、私を見なさい、お金あげませんけどまあそこまで言ってないけど、お金はないですけど、あげる、持っているものはあげます、そう言ったんですけど、ペテロお金あったよ、嘘ついた、いやそういう意味じゃないよ。ペテロとヨハネとヤコブ、ヤコブ今日ストーリー出てませんけど、教会のリーダーたちです。で教会が3000人以上広がったんですよ。そのぐらい人数がおる、 もっと多い、まあ1万人ぐらいで、その人たちが結構自分の土地を売ったり、自分の財産をペテロとヨハネとヤコブの足元に持って行って、教会のために、みんなのために使ってください、だからそのお金管理する、役割あったと思う。だからその人たち、金や銀はいくらでもあげられることだったよ。でもあげませんでした、ね、なぜかというと、神様から特別な知恵だと思います、ペテロはヨハネもそうだけど、聖霊に満たされていた。だからその瞬間にペテロをその人にあげる、お金をあげるならば、彼の問題が解決になりません。40年間金や銀をいくらもらってるか想像してみて、結構もらいましたよ、美しいもの前で、40年間こうしたんです。でも問題解決してない、同じ状態、病気である、救われてない。だからペテロは、いやもうみんながあげたものはあげません、それよりいいものをあげます、主イエスキリストの皆によって立ち上がり歩きなさいと言いましたね。で彼が、おはいとか立ち上がりました、歩き出した。面白いです、このストーリーの中に、ペテロがこの足の不自由の人の目を見ました。聞きたいことあるんですけど、自分に聞きました、何回かこの説教のために。ホームレスの人は、まあ、出会う時あります、その市内に住んでいる人とか、仕事は時々東京とか大阪に行くとホームレスの人出会うね。出会うと そのホームレスの人たちの目を見ますか？見ようとする？それか、その新しい建物ができたねとホームレスの人が言う。見ないようになんかするね。普通自然かもしれない、自然でいけないかもしれないけど、それと話しかけないね。見ない、話をかけない。でもしかしたらお金あげる、10円とかこうね。でもペテロのモデルを見たら、この三章今読んだところ、ペテロは彼を見ました、目を見ました。で彼、ペテロは彼に話をかけたね。でお金あげませんでした。だからそれモデルですか？今から一生貧しい人にお金あげません、あげなくてもいいですかという意味で、そういう意味じゃなくて、聖書全体、もちろん貧しい人お金あげる時もあるんですけど、この時はあげてない。何をあげたかというと、癒し、救い、交わり。何をあげた？新しい家族をあげましたね。ペテロとヨハネと一緒に境内に入りました。よし、私たちの家族の一部です、ね、だから本当にそのホームレスの人と出会うときに、私たちはクリスチャンとして何をすればいい？その10円か50円か100円か札でも与えても問題が解決なるか、それより後でお金あげてもいいけど、まず目合わせてみたらどうですか？話をかけてみたらどうですか？クリスチャンとして聖霊満たされているクリスチャンであるならば、どう？このパターンやってみたらどう？もしかしたら、でも問題あるよ。そうすると問題かね。そうすると話しかけたら、目合わせたら、話しかけたら、その人が救われたら、今度の日曜日その扉からここ前に来て、私の新しい友達です、何回か彼のそばに通ったんですけど、最近話しかけてみた、でキリストのことを伝えてみた、で彼が教会に興味を持つから連れてきた太郎ですとかね。どう？問題あるよ。問題は救われたらあなたから一生離れないかもしれない。ずっと、もっと教えて、もっとキリストのことを教えて、教会連れて行ってください。これを読むと、ペテロとヨハネと一緒に境内に入った。英語ではクリング、 He was clinging、 クリング、こうくっつく、彼にくっついた、多分ペテロの腕を掴んだと、あるグリシャ語の学者が言った意味は、こうくっついた、あ、くっつく、広島の人たちひつくというね、ごめんね、くっつくね、広島かな、山口弁、ごめんなさい、くっつく。だからペテロの腕を掴んで、でペテロそのまま4章に説教しました。ずっとそのぐらい喜んだ。だから私たちもこのパターンにすると、何が行うかわからないんですよ。救われる人、こっちにずっと見たきに来る人もいます。これは仕事ね、これはイージーだね。はい、あげます、10円、これは、まあ、クリスチャンがするべきことでしょう。でもう一つは、ペテロが彼をじっと見たという面白いことが書いてある。なぜ彼をじっと見たかというと、ペテロは彼の目の中に信仰があるかどうか確かめたかもしれない。あとでパウロが同じようなことをします。信仰があると見て、まあ、キリストが彼のそばに何回か通って、その教会がこうなって、いろんな奇跡が行う時代です、時ですから、もしかしたらこの人は信仰があるから見ていたかもしれない。聖書のそこまで具体的に 分からないけど、ペテロが彼を見た時に主イエスキリストの御名によって立ち上がって歩きなさいと言いましたので、奇跡が行った。どういう奇跡が行ったか。奇跡、聖書の奇跡面白いんですよ。なかなか一つだけはないんですよ。行う時にいろんな奇跡があります。その一つだけじゃない、メインの奇跡と他のもあります。この中は考えましょう。まずペテロの奇跡。ペテロはどういう人だった。使徒行伝の2章の前、この間私の水曜日の私たち の, あの聖書の勉強会、ある人がこういうふうに言いました。私はペテロになりたくない。で私が聞いた、なぜ。いや、ペテロの先生ごめん、使徒行伝の2章の前のペテロになりたくないと言った。あのようなクリスチャンになりたくないと。ペテロ2章の後のペテロすごい、言葉も正しいね。あの2章の前のペテロはすごい言葉のミスが山ほどあったんですね。私もよく自分で言います、私はペテロみたいな、嫌です、よくね、見間違える、考えずに話をする。けどこのペテロはすごいちゃんと言いましたね。私たちを見なさい、金や銀はないがあるものにあげます、立ち上がって歩きなさい、主イエスキリストの名によって立ち上がって歩きなさいと言ったね。それは奇跡の一つ目です。ペテロの話し方、正しい言葉を言いました。もう一つは、まあ、ルカが正しく書いた、彼の、まあ、足首というんですけど、聖書にこの難しい言葉を使っている、くるぶし、くるぶし、くるぶしね、足首ね、足首使っていいね、くるぶしとその下の足がしっかりをして彼が立ち上がりました。奇跡、肉体的にの癒し。でその後の奇跡は何だと思いますか。彼を何をした、治ったら歩き出したよ。彼は40歳よ、歩ける訓練全くないんですよ。赤ちゃんでもね、歩き出すと何回転んだりして、まあ1歳半、うちの息子8ヶ月の時に歩いたんですけど、長男が。でもそれでもこう、彼はそれないんですよ。足を壊したり、骨事故とか両足が壊れたりすると、3ヶ月経ってやっと治るとリハビリがあるでしょう。何ヶ月間、この人は全くないんですよ。奇跡じゃないですかね。40年間初めて歩いた、歩くだけじゃなくて踊った、飛び歩いた、飛んだ、スキッピングしていった。かっこいいね、喜んだね。主イエスキリストの御名によってとペテロが言いました。で治りました、歩き出した、踊った、スキッピングをしました。それとペテロとヨハネと境内に入った。その主イエスキリストの名によってどういう意味ですか。私たち祈りの後に普通の平気に考えずに言ってるね。私もそうです。 In the name of Jesus、 主イエスキリストの名によって、アーメン。どういう意味かね、意味深いんですよ。イエスキリストの権利、全部の権利で、キリストが世に来て生きて十字架にかけられて死んでよみがえった力です。よみがえりの力ね、全部の意味ですよ。癒し力、癒し金利、救いの力、許しの力、交わりと一緒にする力ね、家族に入ってくださいと、一緒に境内に入る、一緒に教会に行く力ですよ。 主イエスキリストの皆によってお祈りしますと今度言うときに、その意味全部ちょっとだけ一瞬止まって考えてみたらどうですか。変わる、祈りが変わると思いますよ、うん、ペトロは軽く言ってませんね。だから治りました。自分の力じゃなくて、でもう一つの面白いところ、このストーリーの中にペトロは、まあ、ルークはなぜこういうふうに具体的に書きましたけど、ペトロが彼の右手を取って立ち上がらせたと書いてある。なぜ右手と言っているか不思議だと思い、 なぜ言う必要あるか、言う必要ないんじゃないかと思ってますが、あの私この準備しながらその右手の話、旧約聖書の右手 Right hand ということをどこに書いてあるかすごい一生懸命探しました。よく出ますよ。で、旧約聖書の特に神様の見て右手の話はよくある。あの創世記48章、今みんな今行かないけど宿題として読んでみてください。で、出エジプト15章読んでみてください。出エジプト15章は聖書の初めの歌です。その歌の中にあのパロを倒した歌ですけどね。で、その中に神様の右手は力の手、自分の民たちを守る手、悪いやつやっつける手、だから力の手、神様の右手の話です。で、この意味は、まあ、神様の見ては命を与える手で、悪いものを止めさす手であるんですけど、ペテロは神様の手袋のようなものです。ペテロがあの人を癒したんじゃなくて、神様の見てで治りましたね。癒し力ありますか？ありませんね。神様はある。でも神様の手袋になれますね。ああいうようなものです。もう一つの面白いところは、その右手の意味ですけど、ペテロが彼の右手を取りました。うん、で、その右手の話ですけど、私、レベッキのことを、時々聖書の話を聞くと、インターネットで聖書流れます。聞くレビ記14章を聞くとき、聞いたときに、ああ右手の話がある。で、聖書開いてみたら、重い皮膚病の方たちの治し方と書いてあるんですよ。今は見なくてもいいけど宿題として見てくださいね。その14章に書いてあるのは、重い皮膚病をかかってくる人たちだったら、敷地内、そのユダヤ人が住んでいるところ、神様を拝んでいるところにいると出なければならない。その皮膚病が、まあ、広がるかもしれない、うつるかもしれないから、そこで暮らしに行く、敷地外に行かなければならない、治るまで。で、その祭司がその人が治るために、でもう一回境内とか一緒にみんなと暮らせるようにプロセスがある。その祭司が出て動物を捧げる、殺す、でその動物の血をその病気の人にの右耳のこっちにちょっと血をつける、病気の人の親指にちょっと血をつける、それと足の親指に血をちょっとつける。もう一つのプロセス。オリーブ油、油を、オリーブの油を取って、その重い皮膚病を持っている人の、また、右耳にこうつけて、親指、足の親指につける。で、治ったらもう一回敷地内と一緒に入る、治る 治るためのプロセス、クリーンになる。だから汚れているということを扱う。きれいになると治ると一緒に入る、もう一回入ると。それを考えると、まあシンボルとして印としてね、その捧げ物の血はね、私たちにとって一番血を流、私たちのために流してくれたのはイエス・キリストでしょう。でペテロがこの人の右手を取った時に何と言ってました。主イエス・キリストの御名によって立ち上がり歩きなさい。だからプロセスもう消えたわね。で油の注ぎは、ペテロは聖霊に満たされている。聖霊の一つのシンボル、まあ、一つの印としては油です。だからレビ記の方の重い皮膚病を持っている人が治るまでに待って境内に入る、同じところに入る、みんなと交わり、また交わりすることができます。でもこのもうキリストの働きが済みました、もうあなたはもう待たなくてもいいよ。彼の右手を取って、主イエス・キリストの御名によって立ち上がり歩きなさいと言いましたね。一瞬の癒し、救い。それから面白いですよ。その人たちは、その人はどこに行ったんですか。治ったらペテロとヨハネと一緒に教会に入りました。まあ、教会、あの時の境内と神殿に行きました。治ったら入れるでしょう、もう一回。ハレルヤ。彼の疲れていた足首もう疲れていない、しっかりしてきた。で彼の中も疲れていない、しっかりしてきた、救われた、新しい命をもらいました。ペテロの力でなくて神様の右手の力だと思いますよ。私たちは神様の手袋になりますか、なりたいですか。ペテロは神様の右手の手袋ですね。まあ、ペテロはもう今日はここにいないんですけど、私たちはここにいますね。私たちは神様を信じているね。神様の手袋になりませんか。今日持ってきました。タクシーのいろんな手袋あります。いろんな人たちがいますね。いろんな神様のための働きがありますね。タクシー運転手の手袋、私最近買いました。タクシー運転手の仕事していませんけど、がん、皮膚がん再発防止のために買いました。運転の時にこうつける、な、あの畑の仕事しているおばちゃんのこうもつけてますよ。かっこ悪いね。でもね、この手袋をこういうふうにつけると仕事できますか、車の運転できますか。できるのはできるけどうまくできないね。神様、何の仕事があるか私を満たしてください。私のマウンテンバイク、自転車に乗るためにの手袋、また違う種類でしょ。しっかりこういっぱい、手がいっぱいなると自転車乗れるね。こういうふうには、こういうふうにちょっとだけつけようか、うまく、いや目合わせないね。こうだったら話しかけられないね。おう、もう一つ、これ最近買った業務用の手袋。業務用、力仕事をしなければならない時にこうちょっとつけようか。でも仕事をするためにじゃないよ、釣りのために買いました。山陰に釣りに行って大物を釣れるためにすごい大変な仕事だと買いました。いっぱいになるとすっごいつかめる、仕事ができる、釣りもできる。 満たされないと。神様の手袋になると満たされないと、ちゃんと神様の仕事はできないと。中途半端はダメ、つかめない。ね、神様に今週今日からちゃんと頼めば、私も頼みます。自分のために、神様私を満たしてください、あなたの手袋になりたい。このストーリーのレッスンではないでしょうか。お祈りしたいと思います。神様、まず自分から神様悔い改めたい。自分のために満たされることを何回か頼みました。教会の中だけで、まあ、悲しいだから私を満たしてください。私なんか自分のために奇跡が欲しいだから私を満たしてください。それだけじゃなくて、神様今日から周りの人たちのために人たちのためにでも、私を満たしてください。私を手袋として、あなたの手袋として私を使ってください。私たちの力がないんですけど、神様あなた力ある、癒し力、力、救いの力ありますから。神様、御滝の信者たち全員満たしてください。私たちの教会を変えてください。自分の力で伝道をすることができません。人の病気を治すことができません。でも神様、あなたが私たちを満たせば、行きます、動きます、話をします。神様、私たちを助けてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。